こんばんは。本日も始まりましたラガスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木康介です。4月になりまして、本当に暖かくなるとね、キャンプに行きたくなる季節なので、僕も4月行ってみたいなと思っております。ここでまたメールを紹介します。ラジオネームミカリンゴスターさんから。康介くん、小林さん、キャンプラジオスタッフの皆様、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しく聞かせていただいています。康介くんに質問です。映画館で席を選ぶときこだわりなどはありますか？ああ、なるほど。ちなみに私は隣の人に迷惑をかけない程度ですが、体を少し傾けて見る癖があるので、ど真ん中から 2,3 席離れた席、もしくは通路側を好んで買います。通路側がいい、ど真ん中がいい、最後列がいいなど、人によって様々ですが、康介くんはどのあたりで見るのが好きですか？よければ教えてください。これからも応援してます。ラブ。あー、映画館の席のこだわりっすよね。僕一番前で見ると首が痛くなっちゃうんで、一番前は基本下げてます。あとはやっぱ前に人がいるとちょっと嫌だなって思うことがあるんで、前が通路の席ですねを選んで見ることが多いですね。だからそこで見ると結構快適に見れるんですけど、基本空いてなかったら真ん中を選びますかね。あとはまあ隣がいないとか、そういったなんか確かにこだわりって今思うと結構いろいろありそうな感じがしますよね。結構ないかもと思ってたんですけど、ありますね、こだわり。ありがとうございます、ミカリンゴスターさん。番組では皆様からのメールを受け付けています。僕への質問や伝えたいこと、番組へのご意見感想、アウトドアにぴったりな曲のリクエストなどなど、お気軽にメールください。メールは番組公式ホームページから送れます。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それでは1曲曲を挟んで4月のマンスリーゲストにご登場いただきます。僕の友達でもある俳優の今井祐希さんです。今週の1曲目はラジオネーム西園寺志雄の蝶ネクタイさんから、キャンプにぴったりな曲、 BTS のバターリクエストします。よろしくお願いします。ラブ。ということで BTS でバターを聴いてください。ラガスプレゼンツ
キャンプラジオ、
お送りしたのは BTS でバターでした。4月のマンスリーゲストは、先週に引き続き3月22日から Hulu で配信されていますドラマ10閣下の殺人で共演しています今井祐希さんです。
はい、俳優の今井祐希です。よろしくお願いいたします。
もう祐希ちゃんとはね、大の仲良しなんで。
仲良し
よろしくお願いします。前回の放送ではですね、俳優今井祐希に迫りました。聞き逃した方は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。今週はいよいよ今井祐希さんにアウトドアについて熱く語ってもらおうかなと思っております。
はい、
まずですね、番組では事前にアンケートをお願い、ゆきちゃんに送ってたんですけど、そのアンケートの回答が速攻で返ってきたことに、スタッフさんがね、大感動しておりました。優等生ですね。
ありがとうございます。
結構現場でもすごい優等生キャラだったんですけど。
あ、そう？
本当に優秀なんだろうなっていう。
いやや
っぱそういうのがね、こうね、長く息が続くという、あれじゃないですか、ね。もうダメだけど、すいません、失礼しました。ちょっとね、今日はね、このいただいたアンケート一個一個聞いていこうかなと思うんですけど、アウトドアの経験はありますかっていう質問に対して、冬季キャンプ、通年の釣り、あとスノーボード、ロードバイク、犬の長距離散歩、めちゃくちゃアウトドアだね、めっちゃ。
そうだね。でもこう、なんだろう、こう自分ではあんまり自覚なかったけど、こうやって書き出してみたら、好きなんだなってやっぱ思うよね。
めちゃくちゃやってるよね。結構ロードバイクとかさ、聞いてたけどさ、結構いろんなとこ行ったりするんだ。
そうね、ロードバイクはね、高校の時のね、友達に誘ってもらって、車のレーサーの友達がいて、
すごい。
で、結構乗り物好きの友達で、で自転車もやってたから誘ってもらってね、始めたね。今でもたまに
乗ったりする。
結構長い距離行くときは鬼怒川とかまで行ったことあるな。
鬼怒川、
100キロ。
やっぱロードバイクだとめっちゃ早く行けるの。
早く行けるけど
全然違うんだ。
もう瀕死になりながら行ってたよ。
疲れるよね。
疲れるよ、本当に。でもやっぱね、こうたどり着いた時の
達成感みたいな、
達成感やっぱりあるからね。
いいね、ロードバイクな。だ、次の日ね、影響出そうだよね、筋肉痛とかで。
あ、もう無理だよ。仕事行けないと思うよ。
それぐらいなんだ。
次の日までくらいね、お休み だったら行けるかもね、うん、
そうなんだ。でも結構散歩、僕家めっちゃ近所なんですよ。家の近くでね一回遭遇したんですけど、
うん、
その時も散歩してたもんね。
そうそうそうそう、ビュッフェ並んでたんだよね。
ビュッフェ並んでて、
そうそうそう、
おーっつって、
なんかさビュッフェさの関係だよね俺たちは。
そうそうそうそう、
この前もさビュッフェ行こうと思ってさ、前日からご飯調整してさ行ったけど閉まってたよね。
で結局なんか中華食べ放題みたいな
行ったね。
めっちゃ腹いっぱいになったね。
うん、なったね。食べたね。
食べたね、あれは。
でね、街でばったり会う時もビュッフェ並んでる時なんだよね。
やばいよねちょっと次の質問いいですか。
はい。
アウトドアのエピソードがあれば教えてくださいという質問に、
うん、
毎回同じおじさんと二人でキャンプに行くが、行くたびに僕のロマンティックモードにスイッチが入り、星の輝きについて熱く語りすぎるためうざがられる、
うんうんうん、
このおじさんって誰ですか。
おじさんっていうかね、まあ、紅茶屋さんがあって、
あ、はいはいはい、
でそこの常連さんにすごいね、大きくて体大きくて背高くて坊主でヒゲもじゃのね若仙人みたいな人がねいるのよ、常連さんで。で僕もその紅茶屋さんにねよく行くから、うん、まあ、そこでこう知り合った人なんだけど、そのキャンプね始めるにあたってやっぱソロだとさちょっと不安じゃない。
確かに
行ったことないからさ、うん、だから最初は誰かこうキャンプね今までやったことある人と一緒にキャンプ連れてってもらいたいなと思ってて、でも周りにいなくて、
うん、
でそしたらさその若仙人のさ坊ちゃんって言うんだけど、
坊ちゃん
のさ姿が浮かんで、うん、あの風貌でキャンプやってないわけないだろうと思って、うん、聞いてみたの。案の定やっててそうそう、
それでね、
そうでもねこうお遍路参りをねしてた人なの昔ね。だからこうワイルドなねアウトドアをこうずっとやってきた人だから、
なんか山ごもりとかしてんだよね。
そうそうそうそう、
えぐいね。
うん、だからなんて言うんだろう、こう流行りのさ、うん、こうおしゃれなキャンプとはまたちょっとさ違うのよ。
もう野生に近い。
そうそう、でも俺は最初はさやっぱりさそういうおしゃれなさこうダッチオーブンとか使っちゃったりとかしてさご飯作って、でカラフルな毛布とか膝に引いちゃったりして、ね、みたいな憧れるじゃん。
憧れる。
だからその坊ちゃんそういうキャンプって知ってなんかちょっと思ってたのと違うなって思ったんだけど、やっぱりさ寒い中で食べるさただのカップ麺うまいのよ。
いや、わかるわかる。
でそれでそういうシンプルなねワイルドなキャンプも最高だなって思って、そこからハマったね。
このあのロマンティックモードってあるんですけど、
うんうんうん、
語っちゃうんですね、この星が見えると。
そうなのよ、語っちゃうのよ。
いやでもわかる、星っていいよね。
いやめちゃくちゃいいでしょ。でも何もさ街灯とかもなくてさめっちゃ綺麗に見えるわけ、
うん、
でもこのさ見えてる星々は別にいつも存在はしてんのよ、わかる。昼間だろうと存在はしてんのよ、見えてないだけ、うん、でもそれを東京にいると忘れちゃうっていうことをすごい語っちゃうのよ。でも本当はいついかなる時もこんな満天の星空に囲まれて僕ら生活してるんだよっていうのを毎回伝えるの。でも本当にうざいみたいで
それがね
もうね帰りたがるのよその話し始めると。
わかるよその話。
わかるでしょ、うん、なんていうの、もうキャンプに、うん、行くってなっただけでさこうワクワクするから、
うん、
もうさ行きの車の中でもう話しちゃってするわけよ
走りだなキャンプの
朝9時とかにもう
それはうざいかも
今日早いなみたいな。
いやいいね。
だからそのね一緒に行ってる坊ちゃんがいつもうざがんのよ、うん、俺のことをね
うぜえって
そうそう入ったわみたいない
いね。でもそのロマンティックモード俺付き合うよ。
あ本当に、うん、いや付き合ってくれそう
付き合ってくれそう、う
ん、ロマンチストでしょ。
ロマンチストなのかな、
うん、こうちゃんは。
まあ、確かにロマンチストなのかも
星好きでしょ。
星好き大好き、う
ん、で今も俺らは満天の星空に囲まれて収録してるわけよ、
う
ん、
まあそうだね、
うん、素敵じゃない。
素敵、
うん、
じゃあ次の質問いきましょうか。
はい。
アウトドアであったらいいなと思うものありますか？
うんうん、
これ何、前抱えハーネス付きまな板。
そう、前抱えハーネス付きまな板だね、
これ。まな板、
うん、
これ何。
いや、あのね、僕が普段ね、こう、うん、キャンプに持って行ってる椅子がさ、でかいのよ。あの、はいはい、リクライニングできるタイプのさ、ものすごくごついさ椅子なの、
うんうんうん、
でさ、いつもテーブルは坊ちゃんが持ってくるわけよ、
うん、
でその坊ちゃんさ、なんか20センチくらいしか高さないさローテーブル持ってくるの
低いね、
全然合わないわけ高さが。だったらさ、その食材を切るときにね、椅子に座りながらできないわけよ、
うんうんうんうん、
だからいわゆるガバンみたいなさ、
うんうんうん、
わかる、この小学生がさ、はいはいはい、あの課外学習する、
課外学習みたいな、
ね、そう、あれがあったら、そのどんな椅子に座っててもさ、食材が
不安定じゃない、
いい位置で、それはなんとかしてくださいでこう横にさ、こうポケットとかついてて、うんうん、例えばなんか菜箸とかさ、うんうん、まあ、包丁とかこう食材とかをポポポポってこう入れられる旧まな板があったらめちゃくちゃ欲しいなって思う。
即買
い？即買い、即買い。もうそう、いつも持ってるの、このまな板不便問題っていうのは。
じゃあちょっとロゴスさんに、
ぜひぜひぜひ
開発
していただきたいです。
でもそう思ってる人たくさんいるかもね。
いや、いると思うよ。
まあ僕大人数でキャンプしか行ったことないから、
うんうん、
こう1人2人ってなるとやっぱそういうの必要になってくるって思うのかな。
あ、大人数だといらない、逆にいらないのかな。
結構テーブル脱いでパパパって、
あ、やってた、
うん、
あ、そうあ、そう、うん、それ何、俺が椅子買えばいいだけの話、実は
低い椅子よね、
うん、あ、低い椅子買えばいいだけ。
でもロゴスさんの椅子ってマジ こんなちっちゃく収納できるからね。こんなちっちゃくって言ったら伝わんないけど、あのペットボトルぐらい。
めちゃくちゃ便利じゃん。
めっちゃちっちゃいのもいっぱいある
から。で、坊ちゃんのテーブルにも合うかも
そう、だからそれならさ全然いいんじゃない。
うん、え、いらない、もしかして
解決。
いやでもね、欲しいのよ、欲しいのよ。なんかやっぱりさ、それでもさ、こう自分の腰が楽なさ位置とかあんじゃん、
うんうん、
それを自分の好きな位置に調整できるっていうのは便利だなと思うよ。
確かにね、
うん、
いいねそれ、
うん、
なんていう商品名にするの
例えば、ま、前抱えハーネス付きまな
板長い長い
長い
長
い
長い雪板とかでいいんじゃない。
あ、かっこいいじゃん。
雪板、
雪板、じゃあお願いします。それ
でお願いします。
いけるんですかそれで。
まあこのめちゃくちゃ話は盛り上がってるんですけれども、ここで一旦曲をかけます。今週もあのゆきちゃんがアウトドアにぴったりの曲を選んでくれました、
はい、
何をかけますか。
はい、グリムグリムで風が吹いたらさようなら。
ロゴスプレゼンツ
キャンプラジオ。
これめっちゃチル曲じゃないですか。
知って
た？めっちゃいいよね。
知ってた？
知らなくて、
うんうん、
なんか最初イケイケの曲だったじゃん、
うんうんうん、
あの先週の放送は、
うん、マデオンのね、
結構イケイケなのかなと思ったら、え、めっちゃチルできたと思って、
うん、音やばない、
やばい、
プチーンみたいな、このプリミティブな音いいでしょ、うん、
めちゃくちゃ良かった。
そう、
グリムグリムで風が吹いたらさようならをお聞きいただきました。アンケートで、
うん、
今後やってみたいアウトドアありますかという質問があったと思うんですけど、
うんうん、
雪中キャンプ、
うんうん、
フライフィッシングと答えてます、
うんうんうん、
すごいね雪中キャンプ。
そう、やっぱ雪がさ降ってるところでキャンプしたことないのよ。
ないね。
いつもはねやっぱ山梨に行ってるんだけど、うん、冬にね、
うん、
でもそれでもやっぱね雪が積もってる状態ってだったことなくて、それこそさ北海道とかさ、うん、もう豪雪地帯に行って今よりもっと過酷で寒くなるわけじゃん、うん、そこで見る焚き火とかさご飯とかさまあ絶対美味しいからさ、
確かにね、
いつかはやってみたいなって思うね。
雪キャンプやばいね、過酷だね、
うん、過酷よ。でもその分幸せが待ってんのよ
でもさ、
うん、
本当にロゴスの社長から聞いたんだけど、
うん、
春とか秋よりもやっぱ、うん、冬の時期が一番こう星が見えるっていうか、
あ、
こう雪中キャンプすごい綺麗な星見えそうだね。
いや見えるよ、やっぱ空気がね澄んでるからね。そう、 澄んでるから。そうね、
いいね雪中キャンプ、
うん、憧れる。
フライフィッシングって何なの。
これはね、まあ、結構主に渓流釣り、
うん、
まあ、海でやる人もいるんだけど、その毛針っていうのをさ作ってさ、うんうんうん、それをこうルアーみたいにして釣るんだけど、うん、 やっぱクロートの釣り感がすごいのよ。餌釣りじゃなくて、でしかもこの毛針をこう自分で作る人たちがいるのよ。
毛針って何？
なんかね、こう動物のね羽とかね、そういうのを使って作るんだけど、
餌に見せるってことか。
そうそう、こう虫みたいなにこう見立てたりとか、まあいろいろあるんだけど、沈むタイプもあるし、あの水中に浮かぶタイプもあって、なんかそれってその昔の人がさ、魚釣れない時期に、うん、じゃ鳥を取って、うん、でその羽をさ加工して、でこう魚が釣れる時期に備えてるみたいな、なんかそういうさ、こう自然の営みがこう凝縮されてる感じあるわけ、
うんうんうん、
この釣りは。でそれにすごい憧れるのよ。
すごいね、虫使わないんだ。じゃあ
使わないのよ。
俺いけるかも。俺虫大嫌いで釣りが苦手なのが、
うんうんうん、
これなんかイモムシみたいなのブシュッて刺すじゃん、
うんうんうん、
それができなかった。
あ、そうなんだね。
これいけるね。
いけるいける。
やろう。
ルアーの、ルアーの釣りだったらね、綺麗だしね。
いいね。
うん、こうやって上にね、こうカウボーイみたいにさ、
おんおんおん、シュッシュッて回して、
そうそうそう、ループを作ってさ投げるんだけどね。
いや、いいね、
それがかっこいいのよ。
え、行こうよ。
え、行ってみよう行ってみよう。
行こう。
うん、本当に。
じゃあどっちか車出して。
うん、え、うん、え、運転してくれないの？
するする。
あ、してくれる？
めっちゃペーパーだよ。
うん、俺もめっちゃペーパーなの。
やばいね、
うん、
どっかいいとこあるかな。
うん、いつも行くとこでよかったら。
あ、いつも行くとこどこなんですか？
山梨。
あ、車で。
うん、勝沼の方にね行ってるんだけどね。
へ
ー、もう最高に気持ちいいコースがもう出来上がってんのよ。
わ、いいね。
もうあの何時に出発して、
うん、
で何時くらいに高速降りて、
うん、
であのいつも行く町中華でお昼食べてでそれででかいスーパー寄って、
うん、
でさ、ないつも行くさ生わらび餅のさお店があるのよ、
うんうん、
でそこであったかい生わらび食べんの。
うわ、いいね。
そう、それでちょっとおやつ食べて、でだいたい2時か3時にキャンプ場に着くっていう、この黄金ルートがもう出来上がってんのよ。でそれを体験してほしい。
じゃあ3人で行こう、
坊ちゃんと、
うん、
喜ぶと思う坊ちゃん
マジ行きたい
楽しみ。
楽しみだね。
ね、
何持ってこう。
エスプレッソ持ってきてよ。
持ってく持ってく。
飲みたい。
そう、ロゴスさんのエスプレッソメーカーがあって、沸騰してこう、
うんうんうん、
コーヒーが出来上がるみたいな。
でしかも俺は知ってんのよ、こうちゃんがモーニングルーティーンにコーヒーを入れるっていう、こうね、一連の流れを組み込んでるってことは知ってるからね。
ありがとうございます。
そんなね、こうちゃんが入れるエスプレッソさぞ美味しいでしょうよ。
めちゃくちゃうまいっすよいや、いいね、
うん、
コーヒーやって、
コーヒーやって。
結構あのロゴスさんのハンモック、うん、ゆらゆらハンモックっていうのがあって、
うんうん、
チェアなんだけどもほぼハンモックみたいな感じなの。
あー、いいね。
それで星空2人で見ようよ。
え、最高じゃん。え、それ何、1個に2人入れんの？
入れない。
あ、別々？さすがに別々。
デートじゃないんだからさ
あ、1台じゃないんだ。
付き合っちゃうかもしんないじゃん、そんな。
そうね。
でも本当にそのハンモックだと寝ちゃうぐらい気持ちいいから。
いいね。
星見て、滝見して。
俺ご飯作るよ。
あ、マジで？
うん。
何作ってくれるの？
あのね、生姜焼き。
生姜焼き、うん、いいね、キャンプ場で
お母さんみたいな。お母さんの
定食だね、定食で。俺米炊くわ。
あ、米炊いて、米炊いて、
米炊けるから俺も、
うん、あ、本当？飯盒で。
そう、いっちゃう、あのロゴスさんのやつで。
あ、いいね、
めっちゃうまく炊けるから、
うん、お母さん定食作ろう。
お母さん定食、生姜焼き定食、
うん
いいね、
うん、
じゃあ行こう、マジで。
本当に行こう。
はい、でまたここで、曲を1曲、紹介したいと思います。
はい、
何をかけますか？
はい、アジアンカンフージェネレーションで転がる岩、君に朝が降る。
いいっすね、
うん、大好き。
曲はキャンプ場でも聞くんですか？
聞きますよ。もうでもこれは いつも聞いてんだけどね
なんかイメージある、めっちゃ。
あ、本当に？
アジアンカンフージェネレーションズさんの曲聞いてるみたいな。
そう、
それでは聞いてください。転がる岩、君に朝が降るです。ロゴスプレゼンツ
キャンプラジオ。あの歌詞がさすごい好きで、
うん、
これサビのね、
うん、
初めから持ってないのに胸が痛んだって歌詞大好きなのよ。
うわ、
なんかさこれ、うん、わかんないけど 芸能界いたらさ、なんかそういう気持ちになる時ない？
わかるわかるわかる。
わかる。
なんて言っていいかわかんないよね。
そうなの。なんかを掴んだ気がするけど、全然そうじゃなかったり。掴めてないみたいな。でも。
いけてると思いきやいけてない。
そうそう。昔は持ってた気がするけど、全然持ってなかったみたいな。
成長したと思いきや蓋開けてみたら全く、
そうそうそうそう。そういうこうふわふわしたさ気持ちになることがすごく多くて。そういうことをさ、それこそキャンプ行って焚き火とか見ながらさ考えちゃうわけよ。
わかるわかる。
そう、そういう気持ちに寄り添ってくれる曲だなと思って、
ね、
大好きな曲です。
アジアンカンフージェネレーションで転がる岩、君に朝が降るをお聞きいただきました。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはスタジオではなく、ロゴスの展示会会場からお送りしております。もう結構ね、何本撮りかしていて紹介した商品がいっぱいあるんですけれども、なんか今のところ全部欲しくなっちゃうそんな素敵な展示会、ぜひ皆さんもね、お店で見れると思うので、ぜひ皆さんお店に来てください。このコーナーのパートナーはですね、ロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演している人気 YouTuber どっちゃんです。
こんばんは。ロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演しているどっちゃんです。
よろしくお願いします。じゃあどっちゃん、
はい、
今日紹介してくださる商品は何でしょう。
はい、今日は光るお絵かきプレートという、これも24年の新商品なんですけど、はい、
これのことですか。
そうです。
これなんか
何だと思います？
なんか書いてあるんです、この透明の板に、はい、今白いペンでなんか楽キャンプラジオ10って書いてある。キャンプラジオ、キャンプラジオって書いてあるキャンプラジオって書いてあってなんだろうこれ、なんかプレートですね、絵が描
ける。
木の板があって、これ光ったりしそうですね。
そうなんです。光るお絵かきプレートって名前の通り、このサイドのところに
ボタンがあって、
はい、
お、光った。
指をちょっとタッチすると
すごい
ライトが光るんです。
字が見えやすくなりましたね。はい、これは何に使ったりするんですか。
これはもう本当にお絵かきプレートなんで、
はいはいはいはい、
用途っていうよりも自分のテントの玄関、
表札みたいな。
そうです、表札みたいなやつ。
じゃあ鈴木とかでもいいんですか。
あ、そうです、何でもいい。これお絵かきプレート何回も消して描けるようにな ってるので、はい、この付属のメガネ拭きみたいなやつでこう消してもらうと、はい、
そんな簡単に消える。あ、
消えます。
あ、本当だ。あ、黒板みたい。すごいすごい、こんな簡単に消えるんですね。
なのでここに何月何日からどこどこでキャンプしてるよとか、それぞれの家族の名前とか、
はいはいはいはい、
チーム名とか富士山描いたりする人もいるし。
確かに、ちょっと思いついたんですけど、キャンプでインスタライブしてバックになんかこう書くみたいな、いいですよね。
いいですね。画伯、じゃあちょっと書いてみますか。
なんだろう、じゃあありがとうございます。じゃあロゴスさんのテントを書いていこうかな。
はい、お、楽しみ。
僕絵の教室通ってたんで。
そうなんですか。はい、すごい自分でレベル上げてますけど大丈夫ですか。
こういう三角形で、ロゴスさんね、
はい、
こういう入り口ですよね。
ほうほう、お、入り口ですね、それが。
ここが入り口、大きいサイズの
人
が、
頭、ああ
てるてる坊主。どうでしょう。
まあ、なんとなく分かるんですけど、お絵かき教室通ってたのかなっていう
でもこれ楽しいですね
サイン、
あ、サインを、じゃあちょっと僕のサインを、サインを書いちゃいました。
すごい立派な表札になりました。
サインが一番いいですね、なんか
締まりましたね。
はい、ポイントはね、てるてる坊主を垂らして雨は絶対降りませんようにっていう。こういうことをみんなでやっても、なんか絵しりとりとかやりたいですね。
あ、いいですね、そういうのもできます。あとはこう、すごいおしゃれ、クリアなだけにあって、はい、こう後ろに好きな絵、アニメの好きな絵とかを印刷して上からなぞるとめちゃくちゃ上手に描けます。
確かに、それ早く教えてくださいよカンニングしたかった。すごい、これ楽しい。もう夜でも描けますね、じゃあ、
はい、光らせながら描くとめちゃくちゃ綺麗です。
確かに、これ夜に見たいですね、暗いところに。
今ちょっと明るいから分かりにくいけど、すっごい綺麗です。
あ、綺麗。あ、すごい、こんな綺麗なんだ。反射してすごく綺麗に見えますね。
で、今こうスタンドについてるんで、うんうんうん、裏のところのネジがついてるので こうフラットスタンドとかカメラのスタンドとかにも付けられるようになってるんですけど、
これは取り外しできるんですか？
できます。
あ、そうなんだ。
なのでこうネジで取ってあのテントの上のところにかけることもできます。
すご
っ。スタンドは別売りですね。
別売りです。スタンド
はそうなんですね。このスタンドは別売りで、プレートはプレートで売ってるんですね。
プレートだけです。
なんかいいですね。
もちろん
部屋の表札とか
ペンとこの部屋の表札
家の表札とかに
俺の部屋
みたいな、俺の部屋みたいなさあさん入ってくんだしみたいなそんな感じで、
今はダメとかね、
今はダメ彼女がいるみたいな、そういうなんかメッセージ
余計入りたくなる
光るしね、暗闇でもあの使えるんですごくいいなと思いますね。
はい、すごい人気な商品です。
なんかやっぱこう木がいっぱい使われてるんで、すごくこうキャンプ味を感じるというか、
うんうん、暖かい感じな仕上がりですね、
うん、暖かくていいですね。これも僕はお絵かきボードとして手に入れたいなと思うのでなんかいろんなここでカンペとかね小林さんに出してもらってこれでカンペ、はい、ちょっとカンペ用に停電になってもこう見えるみたいなそういうカンペとして使いたいなと思います。でもそれ以外にいっぱい使い方あると思うのでぜひ皆さん手に入れてみてください。今日紹介した商品は光るお絵かきプレートです。この商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店で購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではどっちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオは鈴木浩介がお届けしています。4月のマンスリーゲストは俳優の今井由紀さんです。あの由紀ちゃん、
うん、
僕はこの番組を通じてですね、
うん、
あのゲストの方の魅力を学んで、
うん、
人間的にかっこいいあの大人を目指してるんですけど、
うん、
僕なんか由紀ちゃんめっちゃかっこいい大人なんですけど、
え、本当に
マジマジですごい由紀ちゃんって落ち着いてるじゃないですか。なんかもうこう現場でもはい分かりましたみたいなな
んかそれ嫌な感じ。
違う違う違う。
嫌な俳優感ないです
か。いやいや、こうなんか全てが理解するのが早いっていうか。
う
ん
う
ん、
あ、そう？
なんかそういうイメージがあって、で絶対にこう NG 出さないし、出してるの見たことないもん。
出すよ出すよ。
だから緊張もしないし、なんかはいはい。
いやいやいやいや、そんなことないよ。やっぱできなかった時とか、もうへこみ倒すもん。本当に。
マジで？
うん。
じゃあゆきちゃんがさ、
うん、
目指してる大人の像ってある？
像っていうか、まあ、さ握手さするときにさ片手でできるようになりたいのよ。
わかるわかる。
俺さまださやっぱさ両手でさなんかへこへこって感じでさしちゃうのよ。なんかよろしくお願いしますみたいな。
でもそっちの方がよくない？
え、そう。でもね俺はやっぱかっこいい大人って全員片手で握りしめてくるのよ。
あ、
協力に。
そうなんだ。
だからえ、これはもうね絶対条件だと思うよ。絶対そう。かっこいい大人は全員それしてる。でもそれができるってことはなんかね自分に一個こう芯あんのよ。やっぱり。
でもさ、
うん、
今両手で言ってんでしょ。
両手言ってるよ。
片手でいけなくない？
いけないよ。
両手の人が。俺なんかかって思っちゃわない？いや、俺が一本でいけるかみたいな。
ま、これいつかさちょ片手でそろそろ行くかなって思った時はもう大人になったってことだと思うよ。
でもそれで言うと、
うん、
10閣下の殺人の監督の内方監督、
うん、
両手でギシーってやったよ。両手でギュッて。
あ、内方さん両手だった？
うん、あの人かっこいいじゃんめちゃくちゃ、
うん、え、でも俺はえなんか片手のイメージだった。
いや小助ありがとうなーっつってこうやってやって、
うん、
パンって。
あ、 20？
あの
最初片手で行くの？
片手で行って、
うん、
キュッて俺僕が両手で行ったところを左手でジュッて包み込むみたいな。
正解じゃん正解じゃん。それ片手で行って向こうが両手で来たら両手返しするってもうこれ正解じゃん。
あ、そっか。片手で片手だったらグッていいのか。
え、そうだからそこでこうちゃんが、うん、ありがとうございましたっつってかっこよくね片手で握り返してたら終わってんのよそれ。
なるほどね、
うん、で両手で来てから両手返しされてんのよ。
うわ、今気づいたそれ
でしょ。
なんじゃそりゃ
それがかっこいい大人なんだよ。
握手なんだね大人って。
握手だと思う俺はね。これ本当にそう思ってる。
じゃあもしね10日間の殺人2とかであったら、
うん、よろしくっつって
よろしくっつ
ってパン。
その頃にはギュッて握ってね、
うん、
握手だっていう、
うん、
感じでいきましょうよ。
今日買って帰るわ、あの握力鍛えマシン。
握力じゃないよもうそれは。
それでヘナヘナだったらダサいじゃん。
まあそうだね、うん、いやもう楽しくてもうすぐあっという間に次回が来てしまいました。あの番組の最後ですがもう一度お伝えさせていただきます。3月22日から Hulu で配信されていますミステリードラマ10閣下の殺人で僕たちは共演しています。今回はねこんなフレンドに話していますがドラマの中ではこうね先輩後輩みたいな、
うん、あそうね。
でもなんかちょっと見てる方気づくかもしれないですけど徐々にタメ口にしてるよね。
それあるよね。
あるよね、うん、なんだっけなんかポー先輩って呼んでるじゃん、
うんうんうん、
ポーみたいな
そうそう、
あエラリーだ、
うん、そうそう、
そうエラリーっていう登場人物がいるんですけど1話ではエラリーさんとか
エラリーさんとかなんとか先輩って呼んでるんだけどあの混乱が起きるとその混乱に乗じて呼び捨てにするんだよね。
エラリー
ポーエラリー、ね、ありがとうございますって言ってもありがとうとか
っていうねなんか可愛らしい役柄でね、
う
ん、
でもねお互いこう疑心暗鬼だったよね。
そうそうそう
役の中ではね誰が犯人か分かんない
結構 ね
僕が犯人かもしれないしこうちゃんが犯人かもしれないからね、
っていうね結構バチバチでやり合って、
うん
血だらけ現場でしたね
今回。そうね血みどろだね
血みどろでしたね、うん、皆さん見てください
見てください。
そして、ゆきちゃんの今後の活動や情報日々の出来事などは公式ホームページやインスタグラムをチェックしてください。
お願いします。
インスタグラムはこれ今井ゆきって検索したら出てくるんですかね。
出てくるでしょ
今井ゆき。じゃあ今井ゆきって皆さん検索してフォローしてください。
お願いします。
最後にリスナーの方にメッセージお願いします。
はい、今日は僕初めてのラジオ収録だったんですけど、
はい、
こうちゃんがいてくれたからあの本当楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございました。
めっちゃ真面目なコメントですね。
いや本当ねでも、ま、話したらやっぱ自分アウトドア大好きだなってやっぱ改めて思ったから
最高だね。
うん皆さんもアウトドアこれからも楽しんでいってください。
ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。
ぜひキャンプに行った時の話とかもねしたいな。
したいね、うん、なんか2人で行ってきます行ってきます、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本日はこの辺でさようなら。さあこの後はロゴスからのお知らせです。
ロゴスパークフェスタキャンプウィズスヌーピービーグルスカウト15ヤーズが4月27日土曜日28日日曜日の2日間で行われます。高知県佐岐市にあるロゴスパークでビーグルスカウト50周年を一緒にお祝いできるイベントです。スヌーピーのコスチュームグリーティングをはじめスヌーピークイズラリースヌーピーガーランドフラッグ作りなどイベント盛りだくさんです。ゴールデンウィークにはビーグルスカウトの世界観を実際にキャンプで体験できる特別プログラムもご用意しております。詳しくはロゴスパークのホームページをご覧ください。ロゴスが配信しているウェブマガジン月刊ロゴスの4月は春とチェアと題しおすすめのチェアを10脚紹介します。さまざまなアウトドアシーンで出会った方々に実際にロゴスのチェアに座ってもらい春のイメージを取材しました。4月15日の更新をお楽しみに。ロゴス公式ホームページの月刊ロゴスからご覧いただけます。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。